さて時刻は3時7分となっております。今日もナナコチャッタラジオ月曜日火曜日ということで、ゲストをお迎えしてこれが私の生きる道、こちらをテーマにお届けをしていきたいと思います。さあそれではお待たせいたしました。今日はですねスタジオにお二方来ていただいております。先日熊本県の益城町の方へ実際に行かれまして、今日はそのレポートとあと益城災害 FM、こちらとの電話中継、こちらとのご縁をつないでいただこうと思っております。水島純作さん、弥生さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
お願いいたします。さあということで、もう益城町といえば本当に私たちもニュースで読んでいて、とてもやっぱり被害が大きかった場所だとお聞きしてるんですけれども。
そうですね。
実際いかがですか、その益城町っていうのはどういった場所なんでしょうか。
はい、はじめに熊本の地震が、ね、あって、今日ちょうど4月16日にあって4ヶ月目の8月16日なんですけど ね、 もうこちらの方には本当に熊本地震の情報が入らなくって、今もうどうなってるんだろうなっていうふうな気持ちだけがあったので、一度熊本に行ってみようかというふうに言って、2人で行ってこようという形で行ったわけですけども、今お話にありました益城町が震度7の地震が14日と16日2回あったという一番大きな被害があった町なんですけども、ちょうど熊本市 の、 どうでしょうか、東南の方で熊本空港のある町なんですけども、その町に行ってちょうどラジオをかけたんですけども、そしたらちょうどその災害 FM のラジオが鳴ってまして、タイムリーだというので、後でご紹介いただきますけども、災害 FM の、放送局の方にも行っていたというふうなことですね。
そうだったんですね。その空港に降り立って、でその車に乗られた時にかけたらこの益城災害 FM が流れていた。
そうですね。こうどっかラジオやってないかなっていうふうに探したところ、ピタッと止まったところが益城災害FM ですというふうなアナウンスがあって、ちょうど放送生だったんで良かったです。
本当ですね。その時の放送内容っていうのは、弥生さんどんな感じだったんでしょうか。
何をされてたかちょっとねその後調べててしてたり、その後はちょっと降りて町の役場の方へ見学に行ったりしてたので、とりあえずそこ行ってから行こうということだったので、放送自体は、ね、聞いてなかったんですが、FM の、人間ドックをいつどこでやってますよとかいう、そう町 の、広報誌が今配られてない状態なので、ラジオを通じて皆さんにお知らせをしていますっていうようなことを後で聞いて行ってから、そういうことを放送されてるんだなっていうのが分かったんですけど、なんかそういう行事ごととかをいっぱいなんか言っておられました。
はい、なるほど。その我々も今このコミュニティ FM、 FM 舞鶴からもいろいろと市の情報とか町の情報っていうのはお伝えをしているものの、やはりそうですよね、被災地その広報誌が配られない状況っていうところでいくと、ラジオがその情報発信をするっていう役割はすごく大きいですよね。
そうですね。それでラジオはどうされてるんですかって言ったら、ないところは町から配ってるってさっと言われたので、それはすごいなとまた思いました。
本当ですね。はい、ちゃんと、情報が行き届くようにいろいろとご配慮されてるということなんですね。
被害の様子はね、本当に木造の建物 の、その3分の1の建物が潰れたというふうなことで、道の通りに沿ってたくさん の、 こうなんでしょうかね、家屋が全壊したまま、そのままになっているところがたくさんありまして、まだ手つかずというか、飛行機からこう窓から見ても青いそのブルーシートがたくさんかかって家がたくさんありましたので、そのまま屋根が直らずにあるんだなというようなことを空から見て、地面でこう車で行ってもうところどころたくさんそういったブルーシートでまだ補修の家もありましたし、もう1階部分がぺしゃんとなっていて2階がこう下まで置いていると、そういった家がたくさんあって、まだ手つかずでそのままだったというようなことですね。
そうですね。水島さんたちは実際に街を歩かれて、いろいろと写真を撮ってこられましてね、私も今手元にあるんですが、 いやまだこんな、もう本当にまだどんどんこれからという状況なんですね。
1階がもう全部潰れてるお家なんかは、はい、なんとか2階だけのところは崩れないように置くためにコンクリートのブロックを10段ほど積んで柱代わりにして2階を支えてる。でもこれまた地震が来たら危ないだろうなと思いながら、まあ、危険のシールとかっていうのを貼ってあったんですけど、そういうお家がもうたくさんあって全くまだ進んでない状況なんだなっていうのを目の当たりにしましたね。
どうですか、やっぱり熊本どうなってるのかなっていう思いでお二人で行かれたかと思うんですけれども、はい、実際に行かれる前予想されていた状況と行かれて実際感じられた状況っていうのは、
そうですね、どうなってるんだろうなっていうふうなこととか、あるいはまあ募金をするとかね、そういう関わりはあるんですけども、実際にまあテレビのニュースで見るのとやっぱり自分の目で見るというと随分違って、あ、まだまだなんだなっていうところと、それからまあ、東北の方にも復興市場っていうのが、ね、あって、まあ、そこで営業されているところがあったんですけども、ちょうど益城町でもちょうど市場が被災をされているので、まあ、すぐそばにプレハブにで今復興市場というのをやっておられて、まあ、そこですごく、まあ、ある意味すごく元気な感じがしましたね。まあ、災害に負けていられないというようなことがあっただろうし、まあ、東北の場合はたくさんの亡くなられた方がありましたけれども、まあ、ある意味一人一人のお命にはかけがえないわけですけれども、まあ、そういう人的な被害はある意味東北と比べて少ないというふうなこともあって、まあ、町を もう一回こう盛り上げようという、まあ、そういった感じは実際に感じてきました。
はい、なんかこれから復興に向けて頑張っていかなくてはっていう、そうですね、そういう思いが、なるほど。弥生さんはいかがでしたでしょうか、実際に。
そうですね、やっぱり上飛行機の上から見てるとき、ああブルーシートがいっぱいかぶってるっていう感じだったんですけど、やっぱり下降りてみるとその潰れたお家とか曲がった電信柱とかっていうところを見ると、やっぱりすごい大変だったんだなっていうのがひしひしとこう伝わってきたのと、それからやっぱりトラックが復興のための走ってたんですけど、その量がだいぶ今増えてきたとはいうもののまだまだなんですっていうお母さんの声を聞かせていただいたりとか、そういうところを見ると、でこのお母さんが言われてたのは、ここはみんな木造の古い建物が多いところなんですと。で たくさん潰れたんだけれども、いち早くたくさんの人が避難所へ、避難場所かに行ったから助かったんですよって言われたのがすごく印象的で、やっぱりね、建物にみんなが早く聞いて危ないと思って逃げられたのが命を助けたいうことを聞いて、あ、やっぱりいろんなところでこう経験したり学ばれたことがお年寄りにも反映されていったんだろうなということを思いましたね。
そうですよね、はい、やっぱり日本では過去に大きな震災が何とか起きておりますし、やはりそうした一つ一つのやっぱりね、知っていたら助かった命っていうのもやっぱりたくさんあったと思うので、まあ、そういった意味では本当にこの今回の熊本のこともそうですけれども、そのやっぱり今後私たち、ここに住んでる私たちもこういったことをやっぱりちゃんと知って、現状を知ってまた生かしていかないといけないなというのを改めて感じますね。
まあ、そしてまあ、ラジオの件ですけれども、ちょうど、まあ、ラジオを聞いていたら、その町木町の保健福祉センターからお届けしていますというようなことがあったので、はい、じゃあそこへ行こうというのでね、ナビでこうセットして、まあ、役場から、まあ、5分か10分ぐらいのところにあったんですけども、まあ、大きな、まあ、センターみたいなところがあって、そこへ行った、まあ、そこが避難所になっていましてね、まあ、そこに自動車も止まっていて、その自動車に、まあ、目張りがしてあったので、まだそこで寝てられる方もいらっしゃったし、それから避難所なので、なんだろう、本当かこう階段上がったところの狭い廊下に段ボールを敷いて、そこがこうで寝泊まりしておられる方がまだまだいらして、なんだろう、あ、大変だなという感じはしましたね。
そうですよね。いや、もう本当にだんだんニュースでもこちらではね、なかなか見ることができなくなってきて、 実際に行かれた方のこういう生の声って貴重だなと思いながら聞かせていただきましたが、一旦それではここでお二方からちょっとリクエストをいただきました曲をおかけしたいと思います。さて時刻は3時21分となっております。ナナコチャッタラジオ、今日はですね、実際に熊本の益城町に行かれました、水島淳作さん、弥生さんを会場、スタジオにお迎えをしまして、また今電話で先ほどお話の中にもありました益城災害 FM の、田中さんの方とお電話がつながっておりますので、お話を伺っていきたいと思います。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
田中さんは、熊本県益城町復興課の広報係の主査でいらっしゃるということなんですけれども、
はい、
そうしたお立場から今益城災害 FM の方に、広報担当として関わっていらっしゃる、こういった認識でよろしいでしょうか。
はい、そうですね、主にその番組の運営などをさせていただいてます。
なるほど。この田中さんが実際に、パーソナリティをされているわけではない感じでしょうか。
そうですね、私自身が読むときも原稿を読むときもあるんですけれど、主に地元のボランティアの方たちが来てくださって読んでくださいます。
なるほど。ボランティアの方っていうのは、どんな方がされているんですか。
そうですね、熊本県内の方が思って、最近はですね、益城町の方も随分増えてきて、
はい、
6、7割ぐらいが益城町の方で構成されています。
実際の放送内容っていうのはどんな内容が多いんでしょうか。
そうですね、初期の方はやはり道路とか電気ガス水道インフラの復旧情報とか、そういった形、災害情報に関するものが多かったんですけれど、現在はですね、復旧復興に向けた情報であるとか、町民の生活再建に向けた支援情報とか、そういったものが今は多いですね。
なるほど。また状況に応じてどんどんお伝えされる内容も変わっていくということなんですよね。
そうですね、はい。
なるほど。水島さんの方から何か田中さんの方にご質問とかありますか。
こんにちは、田中さん。
こんにちは。
先日ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、本当にセンターの調理室の、なんで調理台の上に機材を置いて放送されていてびっくりしたんですけども、はい、その何でしょうか、具合はいかがでしょうか。なんかそのご不便を感じられるというか、臨時災害だから仕方がないんですけども、はい、そういった家庭科、調理室からの放送っていうので不便を感じられることはありませんか。
そうですね、特には不便を感じてはいないですね。比較的綺麗なところなので毎日楽しく放送させていただいてます。
なるほど。私もちょっとね、水島さんたちからお伺いしたときに、調理台の上にあるっていうのは、なるほどっていうふうに思ったんですけれども。
はい。やはり避難所に、いろんな施設が避難所にどんどんなっていく中で、災害 FM の放送局を確保しようということで、調理室だけはちょっと避難されてる、避難所として、避難される場所としては開放しなかったので、調理室でやろうかということになって、そのまま調理室でやっています。
なるほど。実際に聞かれたリスナーの方、町民の方からですね、
はい、
何かそのラジオに関して の, ご意見とか、あとご感想なんかは田中さんの方には入ってきたりするんでしょうか。
そうですね、1回とか、2、3度ちょっと県外の方、私どもの災害 FM はですね、一応インターネットのスマートフォンアプリからも聞くことができるんですけれど、
はい、
インターネット回線を通じてますので、町外に出てもいつでも聞けるということも
あ
って、避難されてる方から益城町から県外に避難してるんですけど、そのことかが分かってありがたいですっていうふうに お話しいただいてます。
そうですよね。今その避難で離れてらっしゃっても、こうご自分の町のことが分かるというのはとても勇気づけられることですよね。
そうですね、はい。
あの実際に田中さんも被災をされてるかと思うんですけれども、はい、今益城町の状況、あのちょうど4ヶ月ですけれども、今どんな状況でしょうか。
そうですね、やはりあの、ま、この3万5千人くらいの町で震度が7が2回も来たということで、やはりあの、ま、町民の方もそうなんですけれど、町の役場の職員も結構戸惑っているというか、まあ、利用が追いついてないところがあって、まあ、県外から来られる方がその最初に見られた時からあんまり変わってないっていうふうによく言われるんですけれど、あのそうですね、町としても期待とか、まあ、そういう周りの目に対応して、そのどんどんあの復興復旧の活動をあの加速させていかなくてはいけないなというふうには考えてます。
でも皆さんきっともう全力でされてる中でのそういった現状ということなんですよね。
そうですね、まあでもあの本当に困ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるので、あのまあ、そうも言ってられないと言いますか、はい、
いえ、はい、ね、やっぱりその4ヶ月というのがあの非常に、まあ、短くもあり、また長くもある期間だったと思うんですけれども、あのこういったご縁でですね、今我々の放送はの舞鶴市内、京都府の舞鶴市というあの北部の、町で、あの町内の方、市内の方が聞いてくださってるんですが、はい、あの県外の、私たちが今できることって、どんなことがありますでしょうか。よかったらあのリスナーさんに向けてですね、田中さんの方からちょっとお訴えをお願いできますでしょうか。
そうですね、益城町、熊本県全体だと思うんですけれど、益城も含め熊本県県民の方たちは多分皆さんそんな大きな地震が来るなんて思いもしなかったと思うんですね。でそんな中あの今回のようなことが起きて、やはり日本全国、まあ、どういったことが起きるかわからないと、ので、まあ、本当に想定外ではなく、いろんな災害に対してあの、まあ、町というか、まあ、公共機関ももちろんそうなんですけど、その、まあ、個人個人がですね、あの準備できることがあるのであれば、あの常に備えておくっていうのが大事かなと思いました。で、もう一つあの、はい、メガ FM に携わっている身として思ったことなんですけれど、
はい、
あのやっぱりあの災害時っていうのは皆さん混乱してて、いろんな情報が飛び交うかと思うんです。そうですね、そういう時こそ落ち着いて皆さんにあの情報を選択してもらうというか、して行動してもらうっていうのが大事かなと思いました。
いや、田中さん、なんかありがとうございます。本当に今、ね、今後私たちにとってとても大切なことを本当に生の声で我々に、ね、語っていただきまして、本当に今大変な状況で、これからもまだまだこの状況が続いていくわけなんですけれども、我々も今日こうしてお話を伺えたということで、やっぱ災害に対する思い、今一度しっかりと心に刻んでですね、そしてまたこの益城町で皆さん頑張ってらっしゃるっていうことで、私たちもそれを心に留めて毎日頑張っていきたいと思います。
はい、
すいません、田中さん、今日は本当に大変な中ありがとうございました。お話を伺えて本当に良かったです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
皆さんによろしくお伝えください。
はい、ありがとうございました。
はい、熊本県益城町復興課広報係の主査田中康介さんにお話を伺いました。ありがとうございました。 さて時刻は3時35分となりました。今日はですね、このスタジオに実際に熊本県の益城町、震度7の地震が2度もあったこの益城町を実際に訪問されました水島淳作さん、弥生さんにお越しいただいてお話を伺ってきました。そして先ほどは益城災害 FM、 こちらの、広報担当されております田中さんと、電話で実際にお話をしたんですけれども、弥生さん、実際にはパーソナリティをされているのはボランティアの女性たちなんですよね。
そうなんですよね。お母さんあり、若い女の人あり、もうおばあちゃんありの、いろんな人にたまたま生放送の日だったのでお出会いすることができて、でいろいろお話聞かせていただいて、すごくこっちがパワーをもらったというか、はい、そんな感じでしたね。
皆さん元気にパーソナリティされてたんですね。
はい、で今は熊この益城町にはいないんだけれども、やっぱりここへ来て同じ町の人とおしゃべりすることが自分のパワーになるから通ってきてるんですよって言われているお母さんもあったりして、でやっぱりこういつも地域の中で読み聞かせをされたりとか、そういう人たちのボランティアっていうのの底力をやっぱりちょっと感じましたね。あ、その時だけじゃなくてね、
もう普段からそういった活動をされてる皆さんだったんですね。
そうですね、はい、で今日も本当はなんか民話を今度やっぱり、はい、特に離れてるんだけれども益城町のことを忘れないでほしいっていうことで、民話を語っていこうということの会議をされてたんですよ。でその人が今日は本当は来れたら来ますということだったので、声が聞けたのが良かったんですけど、ちょっと ね、いろいろねお仕事とかもありながら聞けなかったのがちょっと残念なんですけれども、そしてみんなでこう地域を元気に盛り上げていこうという力っていうのはこの調理室の中から感じました。
やっぱりなんか先ほど田中さんのお話を伺ってても思いましたが、皆さん何だろう、私たちの方がなんかね勇気と元気をいただくようなそんな感じですね。熊本へのメッセージをね、今日はいつも色紙にスケッチブックにですね、これが私の生きる道っていうのを発表していただいてるんですが、ちょっとね熊本へのメッセージ、そして熊本で感じられたことを水島淳作さんの方から発表していただけますでしょうか。
じゃあちょっと先にこっち。
ああそっか、じゃあ弥生さんの方から、
はい、地域の皆さん特に女性のパワーをすごく感じて帰ってきたので、私も何かこれから舞鶴でできることがあればやっぱり積極的に関わっていかないとダメかなっていうのを教えられて帰ってきた感じです。
はい、もうやっぱり女性はね、どこもいつの時代もパワーがすごいということで、では淳作さんいかがでしょうか。はい、
助け合って元気に共にというメッセージを送りたいというふうに思います。僕たちも舞鶴に FM 局ができるといいなという形で活動してきたわけですけども、やっぱりいざ災害になってみるとやっぱりこういったラジオの力っていうのは大きいなというふうに思いますし、逆に改めてそのこの益城町の方々がこの災害時の大変な時に地域の民話を読み聞かせをしようっていう、やっぱりこう町の力っていうか、みんなの心を一つにしていくっていうことがやっぱりそういった災害においてもとても大事なんだなというふうに思いました。僕たちはボランティアに行ったわけではなくて、ただ物見湯さんに行ったわけだけど、やっぱり実際に行ってみて町の人のお話を聞けて、そしてやっぱり私たちもまた一言でなくって自分たちのこととしてこう考えられる機会をいただけたのは大変ありがたかったなというふうに思いますね。
いやでも本当にそうですよね。実際にやっぱり見に行ってその街を歩いてみる、そこで感じられたことをね、今日もたくさんお話をいただいて、それがまた私たちがそれを聞いて感じて自分事として災害を捉えていく、いやそんなきっかけになったんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございました。
こちらこそ。はい、最後にですね、益城災害 FM、 先ほど田中さんの電話でのお話でもあったんですけれども、インターネットでも聞くことができます。こちらは、iPhone、Android、スマートフォンでも聞けるんですよね。
そのようですね。はい、
こちらですね、 iPhone は Apple Store ですね。で、 Android は Google Play から災害 FM で検索をしていただきますと、益城災害 FM 89.0 MHz、こちらの方をインターネットでお聞きいただくこともできますので、今日の田中さんが、いろいろとコーディネートをされて、先ほど弥生さんのお話にもありましたように、とっても元気な女性たちがこの災害 FM 運営をされ、そして声を届けてらっしゃるということですのでね、ぜひ私たちもそうした益城災害 FM、 こちらの放送を通してもう一度この熊本県益城町、本当に大きな被害のあった益城町への思いを、もう一度こうそこに思いを馳せていく、そして自分たちも、先ほど田中さんがおっしゃいました、私たちにできることなんですかっていうのは、私たちが今自分の地域にいて、この災害を自分ごととして捉えて、何かあった時の備えをしっかりしていく、そうしたことがとても大切なんじゃないかなと思いますので、そうしたきっかけにもきっとなると思います。この FM 舞鶴ももちろんインターネットをですね、お聞きいただくことできるんですけれども、この益城災害 FM、ぜひ皆さんにご注目いただきたいと思います。タイムテーブルがですね、時間帯が決まっておりまして、9時からと、お昼の1時からと、夕方の6時からだそうです。これ1時間
ずっと生放送ですね。
ちょっと生放送で、
あとは音楽とか他の情報が入ってます。
なるほど。この時にじゃあ朝昼晩と大切な情報が流れるということなんですね。その時間にぜひ皆さんも聞いていただけたらと思います。ということで、今日はちょうど熊本の震災の日からちょうど4ヶ月が経ちました。8月16日に、4月16日に起こった熊本の大地震、そこで大きな被害を受けた熊本県益城町に実際に先日赴かれました水島淳作さん、弥生さんに、その時の状況や、FM のことについてお話を伺ってきました。水島淳作さん、弥生さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんぜひラジオを聞いてください。よろしくお願いします。
はい、ぜひお願いいたします。